相場志郎の株は技術だ。
皆さんこんにちは、相場志郎です。
リスナーの皆さんこんにちは、津田まりなです。この時間は相場志郎の株は技術だをお送りしてまいります。改めましてパーソナリティ相場志郎さんです。今日もよろしくお願いします。
はい、
さあ相場さん、うん、こちらにあるのは何でしょうか。は
い、お尻の形を良くする本。あ、違うな。
それ私読みたい本ですけど。
これ
もっと読みたい本が
20日にね、
はい、
出た本。
ほ、
20日に出た本。
はいはい。
株チャート図鑑。株チャート図鑑。これ結構書くのに時間かけてやりました。
はい、
3日ぐらい徹夜しました。
3日も。
で結構よく書けてます。ですのでぜひね、リスナーの皆さんで1人5冊ぐらい買ってもらうと嬉しいんだよね。
アイドルの CD みたいですね。
これ結構いいのからね、はい、ぜひぜひお願いしたいと思います、ね。
はい、相葉さんの株チャート図鑑、はいはい、皆さんぜひねチェックしていただけたらと思います。
はい、
ここに置いておきま す,
います
はい、はい。じゃあゴールデンウィークはぜひこの株チャート図鑑を読んで勉強する機会に、ね、してほ し,、ね、してほしいですよね、
うん。それと、はい、後で読んでもらうけど、はい、この番組のアーカイブ、
はい、
アーカイブっていうのはアーが怪物だよ。過去の過去の動画が収まっているサイトがありますので、
はいはい、
ラジオ日経のこのね、この相場志郎のカバーギーズタのホームページの下の、
はい、バナーですとか、あとパンローリングのサイトからも ね,、うん、ねご覧いただけますので、はいはい、ではご案内していきましょうか ね,
い
う
こ
ね、はい、はい。この番組は株職人相場志郎さんが長年の実績で生み出した技術でかつ実践的な株式トレードについてたっぷりとお話をいただきます。はい、また相場さんの公式サイトでは相場さんの最新情報が LINE やメールで無料配信中。詳しくは番組ホームページの相場志郎公式サイトのバナーからお願いします。そしてこの番組 YouTube ライブのパンローリングチャンネルでも同時配信をしています。動画配信についてはラジオ日経番組サイト、もしくはパンローリングのサイトからご覧いただけます。また番組を見逃した、はい、もう一度チャートも合わせていっぱい見たい、はい、そういった方のために番組アーカイブサイトができましたので、こちらに登録していただいて、は
い、
ぜひこちらもゴールデンウィーク中たっぷりと、はい、活用していただきたいと思います。そして番組ホームページからは随時質問など受け付けています。番組宛てメール送信フォームからどしどしお寄せください。それでは早速番組を進めてまいりましょう。はい、この番組は相場志郎の株塾を運営するファームボンドと投資専門書籍を販売するパンローリングの提供でお送りします。
相場志郎の相場の潮流。
さあこのコーナーでは足元のマーケット環境を分析し今後の見通しを伺ってまいります。それでは早速今日の相場振り返ってまいります。
はい、では読んでください。
はい、22日の東京株式市場で日経平均株価は小幅に続伸し、前の週末と比べ17円34銭高の 22,217 円90銭で終えました。個人投資家の買いが相場を支えました。前の週末のアメリカ株式市場が休場だったことに加え、22日も海外市場の一部が休場で市場参加者が少なく、午前は日経平均が一時100円超下げる場面もありましたが、午後に入ると膠着感が強まり、様子見ムードがさらに強まりました。日経平均が下げ幅を広げたのは10時半。午前の中国上海株式相場が一時下げに転じると、海外ヘッジファンドなどが株価指数先物に売りを出し、現物株指数を下押し、ただし下値では個人投資家の押し目買いも入りました。27日からの10連休を前に信用売りを出している一部の銘柄を買い戻す動きも見られました。市場参加者が少なく、午後の値幅は57円にとどまりました。JPX 日経インデックス400は小幅に続伸。終値は前の週末と比べ 19.19 ポイント高の 14,386.44。トピックスも小幅に続伸し 1.69 ポイント高の 1618.62 で終えました。東証一部の売買代金は概算で1兆6263億円と2017年12月29日以来およそ1年4ヶ月ぶりの低水準となりました。売買高は8億6950万株。東証一部の値上がり銘柄数は976、値下がりは1058、変わらずは106でしたというところなんですが、
そうですね、これ 1,、はい、1兆6263億円って結 構少ない。
そうですよね。
3兆円ぐらいあると、まあまあ動きがあったなと。で、2兆5千億円ぐらいだと、まあ、通常ぐらい、
はい、
1兆6千とか少ないよね多分ね、うん、あと1兆俺が今日買ってないんで売ってないんで
相葉さんがね、うん、1兆分
俺は豆腐1兆だから
でもこれはやっぱりゴールデンウィーク、うん、連休前っていうムードなんでしょうかね、
うん、そうでしょうね。私はゴールデンウィーク中は海外で講演があるんです、
はい、
なぜかというと日本はゴールデンウィークですけれども、はい、海外は普通の日だから。
そう、動いてますし、うん、結構大事なね、こう発表があったりなんかもする期間ですからね。
そうそう。でもそこで何もできないっていうことは、はい、多分機関投資家も困るし、
そうですね、
個人も困るんで、はい、ちょっとまあ控えたんでしょうね。
はい、
で、一方やっぱり手締まりたいっていう人は当然、機関投資家もいるし、機関投資家ディーラーね、
はい、
いわゆる年金ファンドはね、こんなところでまあ、売ってもしょうがないけど、証券ディーラーは売るよ。一回ポジション閉じますよ。自分の給料かかってるから。
で、
個人投資家もね、賢い人は売ってくるんじゃ、買いを手じまい、空売り手じまい、ノーポジ、ノーポジ、ノーパン。ね、ということになると思うんですよ。
はい。
それで、問題はですね、はい、ちょっとチャートを今、日経平均のチャートを見まして、
はい。
日経平均は、この4月、3月の終わりぐらいから、
はい
23日ぐらい上げてるのかな ?1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、今日で23日目の上昇です。大体ね、暴落を見ていくと、23日ぐらいで1回暴落が終わります。過去そうなんですよ。結構、うわーっていうのも、23日ぐらい、はい。早かったら20日ぐらいで止まって、はい跳ね返すんです。で、今回は上がってるわけだよね。
そうですね。
2万1000円から2万2000円だから、
はい、
1万1000円上げてますから。1万1000円、じゃあ、ごめんなさい。1000円。
1000円ですね。はい。
そんな上げたら大変だよ。
大変なことになります。バブルですもん。
うん、1000円上がってますからね。はい、まあ、10% が2000円ですから、
はい、
1000円ってのは 5% ぐらい上げてますから。で、23日だから1回休むんじゃないかなと思います。
ああ、そうですか。
1回休むからといって、空売りは危ない。
危ない。
なぜならば、
はい。
冷やしベースですと、下から100日線、62日線、20日線、10日線、ね、7日線、5日線と来てるから、はいパンパカパンだ。
パンパカパンですし、上の5日線はちょっと横ばいそうになってますけど、うんはい、あと大体上向いてますしね。
そう。だからこれはやっぱ、買っていい場面だけど、買っちゃダメじゃないですか、はい、今。
そうですね、
日程上。
連休前ですから。
うん、で、売るには、早い、
はい。
売ると持ってかれちゃう場合がある。
はい。
から、多分やらない方がいいよね、もう。
あ
番組終わりだ。
なんてこと。
あ、そういうわけいかないか。
なんとかこの連休前、ゴールデンウィークの時の対策みたいなね、
何か。なんとかつなげってことだな。
教えてほしいんですよ。
ゴールデンウィークはね、だって勉強するしかないじゃない。はい、手締まっちゃったら。でね、今、日経平均の冷やしチャート、1、2、3、4、5、6、7、7日間同じ位置に留まってます。これ2万2000円という近辺で。
はい、小幅な動きです。
ですね、
はい。
で、日経の週足を見ますと、こうなってましてね。18週ぐらい上げてんのかな ?1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18週。
はい。
で、だいたい17ぐらいが限度なんだけど、だからここで買っていくのは怖いですけど、ただ、移動平均線、これ週足で見ますとね、一番下に20日線が来て、
はい、
下がって、20周線が来て、下がっていたのが横ばって。
横ばってます。
どこで横ばってるかっていうと、2万1000円で横ばってる。だから20周移動平均が2万1000円をずっと割らないでこう言ってるわけだ。
はい、
その上に、10日線とか7日線とか5日線が来て、上見てるから、
はい、
これ売る場面じゃないですね。
そうですね。
うん。だから買う場面じゃなく、はい、売る場面じゃないから、はい買ってる人は手じまい、
はい、
空売りしてる人は手じまい、
はい、手じまい
ノーパン
ノーポジ
ノーポジ
ノーパンじゃない
ノーポジという判断、はい、もう一回言うと判断デジタルですね、
はい
買う場面じゃない、
はい、
さっきの理由からから売る場面じゃないということは買ってる人は手じまう売ってる人は手じまう、
はい、
ノーポジ
パン
何を次にお尻鍛えてるからな、
はい、
ノーパンでも買わねえということになるかなというのが今の判断です、
はい、
ですからもし今ポジションをお持ちの方はマーケット明日もやってますから、はい、一旦手締まっちゃおうっていうのがいいんじゃないですかね
あんまり今強気に攻める場面ではないですよね、
は
い、
もう攻めるというかもう触らない方がいいです、ね、で次にニューヨークちょっとねお休みだったけど、ニューヨーク見てみますとね、
はい
ニューヨークはこうかな開くとやはりね2万6500ドルのところ ですね。第4クォーター。全、これ、今年1年、去年の末から26,500円で3回頭打ちになってるのよ。
抑えられてますね。
う
ん、
去年のこの辺、この辺というかこの辺な。はい、そして、3ヶ月ぐらい前、はい、半年前、3ヶ月前、今、これが26,500ドル。
はい、
ですから、ここも、要注意ですね。要注意ですね。うん、ただ、移動平均線の順番でいくとですね、はい、週足はやっぱり、100周線、そして20周線が60周線を下から抜いてきたから、弱かない。
どちらかというと上方向、でも、2回抑えられてる場面ですから、抜けるのかどうか。
抜けるのかどうか、はい、ということです。週足ね。で、日足で見ていただくと、日足で見ますと多分似たようなことが分かってくると思うんですが、26,500円だよね、うん、で日足の移動平均線はパンパカパンですよ。
そうですね、綺麗に
100日60日20日10日7日5日と、
はい、
ですからここ売る場面じゃない。
そうですね、うん、
でもまあニューヨークは売買ができますから売る場面じゃないから、これ抜けてきたら買ってみてもいい。
乗っかっていってもいいですよね。
抜けてきたらですね、
はい、
これは過去半年か1年分の高値が3回当たって今回3回目だから、
はい、
抜ければ買ってっていい。
逆にこう抑えられたら
1回売っていくんだけど、はい、安全な場面は日足ベースでやはり5日線と7日線と10日線が逆転して下見た方が安全、うん、ただ上手というか自分で上手だと思ってる人は、
はい、
一応打診売りをして様子を見てダメだったら抜く、
はい、
打診売りをして下がってきたらね、打診売りしてダメだったら上がったら抜いちゃうと、
はい、
で上抜けたら買えばいいんだからというところですね。はい、それから上に抜けたら買ってあとは様子を見て、ただしね、今 1,2,3,4,5,6 今日で7日目だから、抜けたとしたら8日目なんですよ。と抜けて2日で9日目になるからすぐ弱ってきちゃう可能性があるから、抜けて1回下げて26,500ドルを割らないで上がったらそれはもう買いだ、うん、というところでしょうかね。
はい、はい、
それと今度は金とか見てみますか。
はい、ね、金もお願いします。
今日は月曜日なのに金を見る、ね、これ下落中です、はい、明らかに下落中ですね、はい、週足上から60日線20日線100日線、10日線7日線今下落中ですから、
はい、綺麗に下向いてます、
うん、綺麗ですね。だから金は今買う場面じゃない、
はい、
うん、売る。ただ今ちょっと陽線で横ばってきてますから、下にブッとポッと陰線で抜けたら売る場面ですね、
はい、
買う場面じゃない。もし買ったとしても何日かで下げちゃう可能性が。ついにですね、金は100日線を割ってきましたよ。
そうですよ ね、 ね。
それから週足を見ますと、
はい、
週足も、下がってますね。 7週線が昔の高値に届かず、下がってますね、はい、そして現在も下がってんのか、ね、10日線の、10週線の下に 7週線、その下に5週線で、はい、20周線割ってるからね。
そうです。これ見るとなんか今からでもまだ間に合いそうな気がするんですけど、
間に合うと思います、
はい、
もうちょっと下げると、10周も7周も5周も20周を割ってくるから、まあ、弱いでしょうね。で一番上についに紫、100周線が、60周線の上にやってきたから、まあ、基本的にそんなに強くない、
はい、
金は売られている状況だから、金がぐっとこうね、陰線が出る場面を狙っていったら面白いんじゃないかなというところですね。あとは為替か、
はい、
為替ね、為替はどうじゃって見ていきますと、ドル円ね、ドル円は週足で言いますと、あ、ニューヨークと一緒で、あ、これニューヨークだ、当たり前だ、ニューヨークと一緒だったら一緒だもんね。
はい、一緒に為替ドル円、
為替ドル円見てい きます。
はい、
言いました、週足はですね、どうだろう、ここで112円を超えないで、あ、ダメだ。わかりました。はい、はい。
はい、はい。
はい、相葉くん。
はい、相葉さん、はい、お願いします。
今ね、
はい、
為替の週足はね、
はい、
この間言ったようにね、いろんな線がぐじゃぐじゃってなってるから、
そうなんですよね。
上がったり下がったりするから、今手を出すと、上が抜けたから買うと下がっちゃう、
はいはい。
下がったから売り入れると上がっちゃう。
はい、
ここはもうちょっと見定めた方がいいね、
為替。でももう為替本当に、ドル安も、いつかな、いつかなと思って見てるんですけど、うん、もうここ数日本当に動かないですし。
ちょっと厳しいよね。
で、
この後だよ。この後来るから。
あ、これから。
来る。週足で行くと来る。で、日足はですね、はい、ダメ。為替に関しては日足を見ないで、はい、今のタイミングは週足を見て、
はい、
行った方がいい。100週、60週、20週、10週、5週がだいたいこう狭い範囲に集まってるんで。
そうですね、絡まり合ってるんですよね。うん、
これだから、やっぱり112円。
はい。
超えてきた時に一旦買いを入れてみるけど、その辺で超えないで割ってくると下げなんだけど、すぐもう一回上がっちゃうような気がするから、トレンドができてからのがいいですね。
しっかりと方向感出てからの方が。
出てからがいいですね。で、これここで言う方向感っていうのはおそらくね、
はい、
円安に向いていった時に、つまり円安に向くってことは今だまさ111円89銭なんだ今。
はい。
それね、1ヶ月前の安値ってか、チャートで言うと高いところだけど、円安のところに並んでるから、ここで抜けて、陽線がビッと出たら、はい、一旦これ買っていくと、下から60、20、17、5って上がってるから。
はい。
もし為替やるんだったら、112円超えぐらいで一旦買いポジションを持ってみるのが今のところいいかなっていう感じがしますね。
110円超えたらちょっと様子にちょっとだけ入れてみて、
入れてみてどうかなっていうとこなんでしょう、はい、私の判断。ただその上に112円超えた後にまた前回の山がありますから、はい、そこまでの戦いでトレンドができるにはね、もうちょっと時間かかるけど、前お話したように結構煮詰まってますから。
そう、これだけ煮詰まると動いた時は楽しいんじゃないですか。
う
ん、
ところがね、はい、いろんな人もそうだし、私も昔そうだったけど、
はい、
煮詰まってるの分かってんだよ。
ええ、
もう分かってるから来るの分かってんの。
はい、
だけど、もう先に自分でね、上か下か考えちゃって、はい、煮詰まるのが完全にね、こう方向感出る前にね、お金欲しいからさ、
はい、
欲が出て先に入れちゃうんだよ。買いって思ってる人は先に買っちゃうし、
はい、
売りと思ってる人は先に売っちゃうわけ。
はい、
で、大体逆に出るんだよね。
そうですよね、フライングした時って。
うん、ということは、津田さんさ、
はいはい、
ドル円、どっち、さっきのチャート見て。A、B、C。どう？もう一回見ますよ。
もう一回お願いします。
ああ、これ分かった。ちょっとどういう意味かね。ちょっと、はい、津田さん、はい。週足を見てドル円、どっちだろう。さて今津田さんが考えています。脳みその中に血液が回って今心臓がドキドキして、
でもできれば買っていきたいなっていう気持ちなんですけど、
じゃあリスナーの皆さん、津田さんはね、はい、できればこれ買いだって言うんだよ、
はい、
で普通の人って外れるから、
はい、
よしみんな売りだ、
やだちょっと逆に
昔ね、
はい、
外資系のあるところ、
はい、
簡単に言うとパリバっていう会社、
はい、
そこの社長と仲良しで、
はい、
トレーディング部門のかな、これでね言ってた、会議やってね、一番取れてないやつ、はい、ディーラーいるじゃない、
はい、
一番取れてないディーラーの逆を張れっていう会議やったらしいよ。そいつがいないときしたらことごとく当たったって。
皆さん、はい、打ってください、
はいはい、ということですね。でもなんか上のような感じがするね。
ねえ、
うん、
抜けていってくれればって思ったんですけどね、うんうん、
抜けたらやっぱ買いですね、はい、で下を探る方が難しいけど112円に当たって下げちゃうと、
はい、今度は下方
向、ね、下の方向も探った方がいいかな、うん、ぐじゃぐじゃ動いてるところですね。はい、
はい、動き出すのを待ちたいと思います。そうですね、以上相場志郎の相場の潮流のコーナーでした。
株は技術だ、投資の提言。
さあ、このコーナーでは相場さんにトレードの提言についてお話をいただきます。相場さん、今日はどんなお話でしょうか。
はい、このところですね、ずっと得意技についてやってきました、
はい、やってきました。
得意技は津田さんの場合はお尻だ。俺あれからね、
あんまり言わないでください。
ずっと家でね、
はい、
お尻鍛える練習してる。確かに、
はい、
いいよ。
いいんですよ。
いい。
やっぱりこうお尻がしっかりこうキュッと上がってると、うん、男性でもそうですけど、
かっこいい。
かっこよく見えるんですよね。
う
ん、
女性はエロ可愛い。
あ、服やっぱりこう着こなせたりっていうのは。
いい感じ、いい感じ。
何の番組ですかね。うん、
そうなんだよ。それでね、はい、お尻を鍛えるってネットで入れたらね、はい、やっぱやってる。動画があったから俺それやってんのよ。
で
確かにそれやると、はい、お尻の筋肉のとこ触ると、はい、それやってるときやっぱそこが張ってくるから、
はい、
鍛えてることになるね。
はい、
俺頑張るぞ。
頑張りましょう。
じゃあ今日はこれ、あ、違うか。
違います。
得意技についてやってきた。
はい、
で、津田さんの場合はお尻。はい、俺の場合はこうトレードを教えるのが得意技、はい。で、得意技でやってきて、じゃあ得意技って何っていうのをちょっと特定しなきゃいけないよね。
はい、
そろそろ。リスナーの皆さんも。で、一応候補として挙げるのは前々からお話してますが、まあ、パンパカパン。
パンパカパン。
ちゃんと上がってる時。はい、で、一回、こう下が、パンパカパンなのに、ロウソク足が一回下げてきて、20日線まで当たらずに戻った陽線で買う。
はい、
これは結構いけると思う、
はい、
でパンパカパンというのは下から60日線、じゃあ100日線、60日線、20日線、5日線ってなった。で全部上がってる、
はい、
ところが陰線ににわかになってずっと下がってきたけど20日線に当たったか当たらず陽線でこう上がってくやつ、これがパンパカパンの買うところです、
はい、一番わかりやすいタイミングですよね。
これちょっとやってくださいよ、
はい、
で、いろいろ銘柄をサーチしてそういう場面だから最初は移動平均線だけで 見たらいいですね。あの紫100日60日20日5日ってなってんの、この順番になってたら上がってたらずっと見てる、
はい、
そしてそれが下がってきて陰線が出てきていよいよだいよいよだいよいよだいけーっていう感じ。じゃあそれがいいなら逆、
はい、
逆パンパカパン、
逆パンパカパン、
パンパカの逆ですから、はい、上から、100日線60日線20日線5日線とこう下がってるわけだ。でちゃんと陰線で下がってるのが、はい、陽線でちょっとだけ戻ってきた。上の線は全部その順番で下を見ているのにローソク足だけ陽線で上がってきた。そして20日線に当たったあたりで陰線が出て、次にもう一個陰線が出て下にキュッと、津田さんのお尻のようにキュッと来たら
お尻やめてください、はい、
そこで売りだ、
はい、
でそれが外れる場合があるんです。それは大底の時はそれ外れる。
あ、
さあ先ほどのパンパカパンも天井では外れる、
はい、
でも外れてもいいんだよ、そこだってわかるから、そこがそこだってわかるから、だからそこが天井だってわかるから
分かったらまた持ち帰ればいいんですよね、
う
ん、
だからそれはそれでいいということになります、はい、もう一個物分かれ、
物分かれ、
物分かれ、これあの万葉集から取った感じしない、物寂しいとかさ
しますね、 なんかこう和歌の感じがありますね。
そうでしょ、はい、元号みたいだよね、元号万葉集だっていうからね
そうですよね、うん、令和
万葉集に載ってねえからカボギーズだとか言ってね、カボワギーズだーとかね
物分かれ
で、そうで物分かれっていうのは、
はい、
移動平均線がこう下がってます、
はい、
で上の移動平均線が下がっていて下の移動平均線、それより下にある移動平均線がこう上がっていく、
はい、
でもその上の下がっている移動平均線にぶつかるかぶつからないでもう一回下がっちゃう、
あクロスせずにまた下がってしまうんですね。
下がっている線を下から追いかけ、クロスしようと下から行くんだけど、はい、上の線下がってるから、
はい、
線に当たるか当たる前にこう破れて全部同じ線に向かっちゃう、
はい、
これ物分かれ、
あ出会えそうで出会えずにそのまま下がって別れていってしまう、
まあ俺の人生だな、
あ悲しい
それから、はい、これはだからそれが典型的な物分かれです、はい、もう一つはあの今のは逆パンパカパンの物分かれ、
はい、
今度はパンパカパンの物分かれはパンパカパンで上がってんだけどさっき言った5日線がビューッと20日線まで下がってきて、
はい、
下の線は全部上がってんのに5日線だけ下がってきたけど20日線に交わらず上がった、
はい、
で5日線が上がってからだとちょっと遅いんでパンパカパンで5日線がちょっと傾いてきたんだけど陰線で20日線に触るか触らないぐらいで次陽線が出たら買い、
はい、
でいいです。これも物分かれの一種だから先ほどのパンパカ逆パンパカと物分かれっていうのは、
はい、
まあ大体同じだ、
うんうんうん、
でもパンパカパンで物分かれって思うとさ、
はい、
余計エントリーする根性が湧くじゃない。
そうですね、うん、
パンパカパンで物分かれで
2つこう根拠があるわけですから、ね、
ここはパンパカパンで物分かれで津田さんのお尻だ、はい、って言ったらもっとこうなんかその気になるじゃない
そうですか、
うん、なるなるなるというように、はい、ぜひ皆さんにはですね、
はい、
パンパカパン逆パンパカパンを得意技、
はい、
それから物分かれっていうのを考えていただくと、はい、いいのかなっていう感じがしますね。
そのパンパカパンで物分かれにならずに、うん、そのままこう出会ってしまったらそれは川端さんになるってことですよね。
あ、出会ったら川端さんっていうのは出会って下に向かないと川端さんにならないから。
あ、そうか。
そう、今度呼ぶけどね、
はい、
うん、呼ぶから
川端さん、ぜひ
呼ぶ
行ってほしいです。
今度5月呼ぶから、
はい、
なので出会ってしまったでもそこで下に行けば物分かれであり、はい、皆さんの得意場面ですよ、
はい、
うん、で出会って越えた時どうするかなんだよ。
あ、
でも出会ってこれ例えば20日線が下を見て、
はい、
下から一緒に下がっていた5日線が上を向いて上がってきて20日線と交差した、
交差した、
この時は20日線は下を見て、
はい、
5日線は上を見てるからバッテンになってる、
バッテンになってます。
ここね、
はい、
大体買っちゃうとダメなんだ。
私なんかバッテンクロスが出ると買っていいのかなってなんとなくこう買いたくなっちゃうんですけど、
20日が下見てるだろ、はい、下から5日が当たってバッテンになるってことは、はい、中長期で下落なんだけど、はい、押されてもう一回下がっちゃうことがあるんだ。だから20日線を下から超えるならば、20日線が横ばったところを超えれば大体収まった頃、あるいは20日線が上見てるところを下から、はい、
さらに5
日線が、これは、これはもういける。これはね、くちばしっていうのよ。
クロスするときもちゃんと20日線の角度も見ないと。
見た方がいい。見た方がいい。そうそうそう。うん、そうなんです、そうなんです。それであれば重要。いや、いいとこ言ってくれたね。
いつも私が失敗するところです、
ね。そう、失敗するとこってことはそれダメだってことだから、ね、皆さんそれを参考にしていただけたと思いますね。もうちょっと時間あるかな。
そうですね。はい。うん、
じゃあね、得意技を決めたら次にやることがあります。はい。じゃあ明日売り買いしようかと思って物別れを今日探してもダメです。はい。それは、例えば、俺はさ、36年やってるけども、ね、津田さんだって何年かやってるけど、例えば皆さんは適当に何年かやってるだけの人もいたとしたら、学んだことをすぐに実践でやったらですね、多分うまくいかないね。
ああ、岩さんいつもこう、10年分見返してみなさいとか、
そういうこと。この子だいぶ俺の言ってることがわかるようになったじゃん。
もう当たり前じゃないですか。
そうかそうか。もうな。
しっかりこう実践につなげられるように準備しておかないとっていうことをね、鍛えておかないとおっしゃいますもんね。
であれば、はい、やっぱチャートだよね。チャートを使って、はい、で、チャートの中で、物分かれの部分、パンパカパンの部分、逆パンパカパンの部分を5年分でも10年分でも見る。はい、そして見たら、パンパカパンになったところ、それから物分、パンパカパンとか逆パンパカで、なんていうの、その物分かれになったところを一番右側にして、はい、あ、ここが物分かれのなる寸前の形かと、はい、覚えるわけさ。だからまずは見てやるよ。あ、ここだって。画面の真ん中に物分かれのとこ持ってきて。で、今度はそれを真ん中に置いた物分かれの箇所を一番右側の画面にずらすと、物分かれのちょっと前が出るじゃない。
寸前が分かりますよね。う
ん、これが寸前だって分かんないと実際のトレードできないからね。
できないですよ。それ完成するまでこう分からないですからね。
完成形見たってね。
遅いですからね、
うん。ただ最初完成形じゃないのを先に見ちゃうとどういうことが起こるかっていうと、はい、なんだか分かんねえじゃん。
確かにね。
真っ暗い中で、はい、真っ暗の中でこう手探りしたって分かんない。最初、明るい中で、あ、津田さんここにいるからパンチするならこうだなってこう、分かった上で電気消されたら、もう、パンチっていけるじゃない。
できますよね。
うん。だから、見えた状態で画面の真ん中に持ってくる。なるほど。いっぱい持ってくる。なるほど。で、それを全部画面の物分かれ寸前を画面の右端に持ってきて、物分かれじゃない前を見る。これか、これをね、100も200も見ると、だんだん物分かれの前っていうのがこう、体に染みてくる。
そう、体に染みつかせて、うん、もう体が勝手に動くようにしておかないと、実践できないっていうことですよね。
俺なんか今ね、もう、北の宿からさ、何百回も歌ってるからさ、はい、歌よ。あなた、変わりはないです。何百回も歌ってるから、なんかご飯食いながら自然に歌ってるし、はい、ああ、もうそんなこと喋るんじゃないっていう時間になってしまった。
そうですね。はい。さあ、あっという間にお別れの時間が近づいてまいりました。さあ、この番組はリスナーの皆さんからの質問お待ちしております。番組宛てメール送信フォームからどしどしお寄せください。さあ、この後はパンローリングチャンネルでの延長配信ですが、今日はどんなお話ですか。
はい、実際にですね、はい、パンパカパンを見る、そして真ん中に持ってくる、はい、端に持っていく、はい、練習しましょう。
はい、ぜひお願いします、うん、引き続き皆さんお楽しみください。はい、この番組は相場志郎の株塾を運営するファームボンドと投資専門書籍を販売するパンローリングの提供でお送りしました。では最後の締めお願いします。
それじゃあ株はビジター。